神の御言葉はコリント人への手紙第1、12章、10節、11節です。交代に読みましょう。ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を身を分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。聖霊は預言者でおられる。2回叫びましょう。聖霊は預言者でおられる。聖霊は預言者でおられる。聖霊は預言者でおられます。神の深みまでも極める方であって、聖霊は神を知り、神の合計格を語ります。預言という言葉は、キリスト教にあって、とても重要な用語です。預言なしには私たちの信仰もありません。預言なしにはキリスト教自体が存在することができません。預言は神がすでに天で定めた神の御心を世の中に宣言することです。神はその預言を短いを通じて預言者たちに知らせたり、また聖霊が直接預言者たちに知らせたりしました。旧約聖書に見ると、主の使いが言うという言葉がたくさんあります。御使いを通じて語られた預言の言葉は、イエス・キリストに関することで、これは律法的です。律法に属したものです。聖霊を通じて語られた預言の言葉は、教会に語る御言葉で、これは福音的です。私たちは預言なしに、自分が自ら神に仕えることができません。神がもう定めておいたそれらを神がそのまま今実行しておられるのです。もし突然ある人が私たちにこのような質問をしたら、その質問に私たちは何と答えるでしょう。イエスが死んで復活したと信じればとても簡単ですが、ある人はイエスが死んだ理由を問い詰めてもっと深く知りたがっています。イエスは自殺したのではないか、十分に避けることもできたのに、捕まえていけというふうに抵抗しなかったのは、彼が自暴自棄になって自殺したのではないかと聞きます。またある人は、いや、彼が逃げようとしても、また捕まるはずだから、ただ捕まっていて、殴られ、ついに十字架につけられて死んだから、他殺されたのではないかと聞きます。またある人は、彼が十字架で死んだのは、他の罪人のように刑罰を受けたことです。イエスに罪があるから、刑罰を受けて死んだのではないかと聞きます。こうやって、3つの質問を、イエスが死んで復活したとそのまま信じていた人にすれば、この人もイエスが自殺したのか、他殺されたのか、それとも刑罰を受けたのか、とこのように言って、自分も迷いながら答えもろくにできないでしょう。その意図をしきりに追求すると、私は分かりません。しかし牧師が知っているから構いませんと答えてしまいます。このような意図は、結婚しましたかと質問されたら、私は分かりません。父に聞いてみてくださいと答えるのと同じです。私たちの信仰がここにあるのです。もし今日、ここにいる皆さんが、イエス・キリストが本当に自殺をしたのか、それとも他殺されたのか、刑罰を受けたのか、という質問を受けたとしましょう。このように質問されるとき、そのようでもあり、そうでないようでもあり、答えにくくてぐずぐずしていると、自分の霊魂も滅びてしまうのです。キリスト教は信仰を持ちながら、ただ自分が信じているという主張だけで信じているわけではありません。確実な信仰を持っていなければなりません。これは命に関する問題です。命の問題。私たちがイエス・キリストの死を知らなければ、私たちは絶望です。ヨハネの手紙第1、4章1節から3節に、人となってきたイエスを告白しない霊は反キリストの霊ですと言いました。イエスがなぜ人となって来られたのかを知らなければ、その信仰は間違ったものであり、間違った信仰を持つと、結局惑わされて滅びてしまうしかありません。少なくとも私たちは知らなければなりません。私が幼い頃、おじいさんが子供たちに、君の名字はパクだ、キムだ、イーだと言いながら、 名字に関することとか、先祖に関することとか、また親戚方に関することとかを教えてくれました。また嫁にも、この人にご挨拶しなさいと言いながら、その方とどんな関係かを教えてくれました。昔はこうして親戚方を、親戚関係を教えてくれましたが、今は誰が誰なのか互いに分かりません。こんな式で、イエスは分かりません。金義堂牧師が説教する教会に通っています。または、ある教会に通っていますと言いながら、救いに対する確信がありません。イエスがどうして死なれたかについて説明できる力もありません。それゆえ、私たちは説教をよく聞かなければならないのです。イエスは自殺したわけでもなく、他殺されたわけでもありません。またイエスが刑罰を受けたのは自分の罪で刑罰を受けたのでもありません。イエスは神の預言を成就したのです。イエスがそんな時代にあって、偶然にもそんな目にあったのではなく、世の始まる前にすでに死ぬことが定められ、神の御心通りに死ぬため、人となってこの世に来られ、死なれたのです。神の法に従って、神の御心に従って、神が定めた通りに、神の戒め通りに死んだのです。彼が弱くて殺されたわけでもなく、捕まったから殺されたわけでもありません。また人々が悪くてイエスを罪に定めたり、イエスが自分の咎とか弱さとか間違いとかによって刑罰を受けたりしたのでもありません。彼は神がすでに定めた予言を成就したのです。それゆえ私たちはいつでも誰かがイエスの死に関して尋ねると、彼は神の予言を成就した。神が定めた御心通りに成就したと強調しなければなりません。彼は任意に死んだのではありません。イエスは父の御計画通りに死んだのです。ヨハネの福音書10章17節18節に、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権利があり、それをもう一度得る権利があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと言いました。私たちはイエスの生涯を福音書を通じて見ます。もし旧約に現れた預言の御言葉がなければ、イエスの生涯は偶然な生涯になることができます。私たちが旧約聖書の預言の御言葉を探してみるのは、イエスキリストの生涯に関して、彼の生涯に関する数万の預言の御言葉が書いてあるからです。聖書の学者たちによれば、3万5500以上の預言があるそうです。イエスが十字架で死ぬとき、どうせ死ぬ方が我慢したらいいのに、喉が渇くと言って、もっと軟弱な姿を見せる必要なんてないでしょう。それは聖書の言葉が成就するためであったと言いました。イエスはすべてを一つ一つ聖書の言葉を成就するために来られ行ったのです。それゆえ私たちは聖書を通じて預言の御言葉とイエスの生涯を通じて、ああ、主の生涯は任意にまた偶然にできたことではなく、数千年前すでにこの世に伝えてくださった預言の御言葉通りに成就したことだということをわかります。ある人が韓国人は伝統を重要視すると言います。キリスト教は2000年しか経っていないが、仏教は2500年余りになった。だから仏教の方がもっと伝統性あると言います。しかし、ヨハネの福音書1章1節に、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉は人となってこの世に現れたと言いました。これは数千年でもなく、永遠の前から神が定めたイエス・キリストの中で、このすべてが行われているのです。それゆえ、人々がいくら伝統を話しても無駄なことです。世の中の宗教は全部、ある時、誰かが感じた自分の人間的な哲学を持って始めたものであり、人間がある時、偶然に始めたものが始まりとなります。偶然によってできたものが宗教です。しかし今日皆さんと私の信仰はイエスが始まりではなく、世の始まる前から神が始められたのです。今私たちは偶然に全てに合うのでもなく、水が流れるように流れるのでもありません。計画通りに 神のご計画通りに全てが一つ一つ成就するのであって偶然にできるのではありません。成就していくのです。今日承認というのはイエス・キリストの生涯がイエス自ら作っていったのではなく、数千年前に神の予言通りに、予言の言葉によってイエスが全てを成就したことを完全に確認して、それを証しするものが証人です。それゆえ聖書は律法と予言と福音、すなわちイエスの成就と証拠で成り立っています。それでは律法とは何であるか。モーセが礼を受けて過去を見ました。過去を見て、人間が神と永遠な契約になった人間が神から離れてしまったのを分かりました。エデンの園で人間が堕落してしまいました。モーセは数千年先を見通して、もう人間が神との契約を破って堕落し、神から途絶えてしまったのを見ました。それで人間が神からどんどん遠ざかっていきました。律法は人を清くする方です。律法を通じて人を清くさせ、流された人間をまた引き上げようとします。律法は善良です。それでしきりに善良にさせるために人間を導きます。律法は義です。それでしきりに正しくさせるために人間を導きます。律法は霊的なものです。それでしきりに霊的にさせます。律法は愛です。愛を通じて人間を導きますが、律法でできないことは生まれ変わらせることです。律法によって私たちは清くなり、正しくなり、霊的になることはできますが、生まれ変わることはできません。これが絶望です。預言者たちは未来を見ました。預言者たちが未来を見て、人間に絶望ばかりあるのではない、神が天で定めた彼が来れば、彼が人間のすべての罪を背負って死んで、それによって神と永遠に途絶えた身分から戻ることができる、生まれ変わることができるという希望を見たのです。モーセは神と人間が分離する過程を見て、人間は絶望だという診断を下ろしましたが、預言者たちは絶望ではないと言いました。必ずまた神に戻れるし、回復できるし、生まれ変われる。このために定められた方が来られる。その方が来られて十字架で人間の罪を背負ってくださるというのを見て預言しました。ですから預言者たちは希望を与えたのです。ついにモーセが見た人間の堕落と預言者が見た人間の救いが叶う日が来ました。モーセが見た人間の堕落がキリストによって集結し、預言者たちが見た人間の希望がついに神の御心通りに成就する、その瞬間を私たちは見ました。これを見た者たちが聖霊によって預言するのです。過去に見つかりによって預言した者たちは、世の中に天の御国が近づいた、悔い改めなさいと述べ伝えましたが、世は聖霊の声を聞けませんでした。ヨハネの福音書14章17節に、その方は死人の御霊です、世はその方を受け入れることができません、世はその方を見もせず知りもしないからですと言いました。なぜなら聖霊は世の中に自分を表さないで聖徒たちに表すからです。それで聖徒を通じてイエス・キリストに関する全ての預言が教会に述べ伝えられるのです。コリント人への手紙第114章4節に、異言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教会の徳を高めますと言いました。教会に、全ての教会に同じように知らせるのが預言です。今日の人々は預言と占いを混沌して、占いなのか預言なのかを分かりません。預言というのは神の啓示として将来なされるべきことを宣言する御言葉であり、占いというのは自分の霊に従って人の運勢を語る迷信です。エゼキエル書13章1節から3節に、預言しているイスラエルの預言者たちどもに対して預言せよ、自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。また7節に、私が語りもしないのに主の導けと言っている、あなた方はまやかしの占いをしていたではないかと言いました。占いを言ったのではと言いました。人々は教会で信仰生活をしながらも、運勢がどうなるか占ってみようと言って、霊的な人、執事や牧師を訪ねて預言してくれと言います。私これからどうなるか、事業がうまくいくかどうか調べてくれと聞きます。 すると相手方はその人の頭に手を当てて、娘よ娘よ、運勢大吉だと答えます。信者がイエスの名をかこつけて占いながら、これが信仰なのかあれが信仰なのか混沌状態に陥ります。予言というのは占いという意味ではありません。占いは言い当てることですが、予言は宣言することです。宣言しますが、その時に合わせて作るのではなく、すでに定められたものが発見されて、ついにこのように宣言されていくのです。予言というのはその時に合わせて新しく作っていくのではありません。今日皆さんと私の信仰は、神がすでに定めた神の啓示通りに成就されたというのを信じて、また続けて成就されることを頼るのです。私たちの信仰は自分の心のままに、気分が良ければ信じて、気分が悪ければ信じずに、この世にできることではありません。誰でも神の御心通りに全てのことが成就されると信じれば、神に不従順する者は滅びに定められて、その通りに成就され、神に従順する者は恵みを受け、愛を受けることが定められて、その通りに成就されます。私たちは神の御心通りに自分を服従させなければなりません。それゆえ私たちの信仰生活は、神がすでに定めた通りに自分を服従させることです。これがまさに信仰生活です。今私たちがすることは、私たちが一生懸命にすることは、神と無関係なことではありません。私が義を行うこと、また信仰を持って主を喜ばせること、すべては神がすでに定めた通りに私が行うことです。もし神、私が服従しないで神から離れると、神が定めた通りに滅びるしかありません。キリストの中にいる者には救いもあり命もありますが、キリストの外にいる者には滅亡と呪いがあるという事実をキリスト人たちは常識的に知っています。これから私たちは占いに行くものではなく、神の啓示に従順するもの、すぐに従順するものであることを知らなければなりません。イエス・キリストの死は神の啓示通りに成就されました。神の御計画通りに出されたのです。成就されたのです。今日皆さんと私は、教会自体がキリストの御心通りに成就されていることを知るべきであり、私たち自分がキリストの啓示に服従して、その御心に一緒にするべきです。バプテスマを受けることは、私がキリストに、すでに神が定めたイエス・キリストの中に、私が一体になる、結びつくという告白です。私たちはこういう告白をするか、それとも私はイエス・キリストと無関係な存在であると告白してイエスから離れるか、二つのうち一つを選ばなければなりません。私たちは誠に信仰を持たなければなりません。私たちは2000年前にキリスト教が始まったと知っています。しかしこれは成就された後からキリストが建てた教会に私たちが属したことであって、その時始まったのではありません。ペテロの手紙第1章13節から25節まで見ると、キリストの尊い地は世の始まる前から知られていたと言いました。私たちはこの信仰を持っているのです。立派な信仰を持っています。漠然なことではなく、神の御計画に自分が従順していること、一緒にしていること、この信仰を持たなければなりません。それでは予言がどのように現れるのか、占い師がおみくじを見て、ああだこうだと言いながら人の運勢を見ることではありません。私たちが神の御計画を知っていたら、これは自分が確かに信じて他人にも伝えることができます。これが神の意図です。ですから予言の御言葉は、神が長官図を宣言することです。神が設計図を、神がすべての天と地を治める計画書を世の中に宣言してくださることです。そのまま進め、そのまま実行する計画を語ってくださるのです。それゆえいくら霊的なものだといっても、自分の心のままにやっているのではありません。この頃は預言者たちが増え始めて、 92年度、93年度にイエスが再臨するという予言が出回っています。国内外にちょうど出回っています。人々を悟らせる機会になればいいが、必ずしもそうではないのです。今日の人々はこう考えます。散々罪を犯して死ぬ時に信じますと言って死んだら良いだろうと考えます。それでイエスの再臨が93年だからまだ3年の余裕がある。ハレルヤとか92年1月から教会に行こうと考えてしまいます。私たちはイエスがいつ来られるか知りません。聖書にその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられますと言いました。しかし確かなことは主が再び来られるという事実です。今日の教会には教師と預言者がいます。教師と預言者。教師は過去の預言の御言葉とキリストの生涯を通じてその預言が成就された事実を正確に確認し、これを人々に教えて人の信仰を成長させることが教師の任務です。そして預言者は教師よりもっと霊感を持ってまだ見ていないことを語ります。説教者は預言者と同格です。聖書を教える者は教師であり、説教者は預言者のようなものです。聖書に信仰によって義と認められた者、このようなものは信仰によってどのように生きながらどのように従順するべきかを続けていっています。神を誠に信じて従順する者にどんな報いがあり、神を断る者にどんな報いがあるということを確かに区分して言っています。説教者は聖書で言うことを知ってはっきり伝えています。説教者は信じない者に祝福を受けましたということはできません。また不従順する者にあなたは神の愛を受けていますということはできません。説教者は怠け者で不従順な者を見るとその人に神が喜ばれないとはっきり宣言するはずです。そして神の御心通りに生きようとする人には主はあなたのために報いを備えておられると大胆に宣言するはずです。主がすぐに来られてあなたの行いに従って報いをお与えになると宣言するはずです。このように説教者は預言者のような責任を果たさなければならず、また果たすことができます。今日預言というのをよく知ればその責任がどれほど重いのか分かることができます。私たちはみんな聖霊によって預言する力が現れなければなりません。もし教会の中に聖霊によって預言する人々がいれば、その教会は新しくなるってことができます。不従順な人はその行いを捨てて、愚かな者は教会の中に一人も残らず変わるでしょう。神の御心通りに心を新たにして新しい姿で信仰生活を始めるでしょう。私たちは聖霊によって預言する者、みんなが聖霊に満たされて預言する力が現れることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。この時間、神が定めた通りに私たちが服従するように、従順するように祈りましょう。それで誰にでも神の御心を大胆に語る預言者になることをイエスの御名によってお祈りします。一緒に祈りましょう。